2014年4月クールドラマ展望その1、まあとにかくこのクールはいわゆる刑事ドラマ捜査ものっていうのが偏ってる。ざっと挙げてみると、ホワイトラボ警視庁特別科学捜査班、ビターブラッド、チーム警視庁特別犯罪捜査本部、スモーキングガン決定的証拠、刑事110キロ、ボーダー警視庁捜査一課殺人犯捜査第4係、モズシーズン1、モズの叫ぶ夜、特防警視庁特殊防犯課、マルホの女保険犯罪調査員、リバースエッジ大川端探偵社。まあ一番楽しめそうなのはビターブラッドですかね。ええ、渡部篤郎と佐藤健が親子でかっていうことで、いわゆる刑事のバディものっていうのはもう相棒もそうですけど、もう鉄板じゃないですか。でそれがあの生き別れてた親子で仲が悪くって、でもバディ組まされてやってく中でコメディタッチでってなると、もうこれも昔ながらの刑事ドラマでよくあるパターンですけど、いわゆる見終わった後のスッキリ感っていうのが一番あるんじゃないかっていう気がね。だからまあ結構最近そういう警察ものっていうのはシリアスなやつとか、なんとなくドキュメンタリータッチのものとかっていうのも多い中で、なんかスッキリ感がなかったっていうのが、特にあの1月クールもね、警察ものっていうのは結構多かったんですけどね、そこらあたり考えた時にまあ単純に楽しめるんじゃないかと。それからあのプロデューサーがあの中野さんなんで、ちょっと前のラストシンデレラとか、いわゆる大人のラブコメっていうのが得意な人なんでね、まあそういうことから考えたら、あのまあ本人も何か書いてたんですけど、あの警察署のロッカールームで佐藤健の着替えのシーンとかもあるんじゃないかっていう風にだからまあ、 あの女性も含めてね、いろいろと楽しめるんじゃないかっていうのが、それからまあ、あの佐藤健も初めての刑事役なんだけど、加えてあの忽那しおりちゃんもね、もうこうやって女性刑事をやるような年頃になって、で彼女はあのちっちゃい時にちょこっとだけちょっと武道もやってたみたいなことなんで、アクションもこなしそうなんでね、あのまあとにかくその数10本ぐらいあるそういう警察もの刑事もの探偵ものの中では一番まあ分かりやすく楽しめるかな、感じですね。それと気になるっていうことでいくと、月9の極悪願望、小野真知子を月9の主演に持ってくるっていうのもまあ思い切ったっていう感じもするし、それからまあやっぱり月9って言えばラブストーリーの王道行ってるね、あのそれこそトレンディードラマの頃からずっとそれだったのが、もうここに来て、まあ、あの新しい風を吹かせようっていうようなそういう思いがあるみたいなんだけど、そういうことであの小野真知子カーネーションでね、まあ、全国区になって、ああいう、まあ、どっちかというとはっちゃけたというか、まあ、あの柄がそんなに良くないっていう主人公が似合うんで、今回の極悪願望なんかもわざわざ原作では男性のキャラをね、まあ、小野真知子を当て込んで女性にしたっていうようなとこもあるんで、これはあの単純にその手のやつが好きな人にはハマるだろうけど、ただ今まで月9を見てた人には全くこれは外れてるような気がして、視聴率がそんなに良くないんでね、月9が、そういうことからもとりあえず思い切ってみましたっていうことが、これでもし視聴率がそこそこ良かったら、もう全くラブストーリーを捨て去ってしまうのかっていうとこもね、ちょっと気になるところで、やっぱりベースとしてあのラブストーリーで、それからまあ旬な女優とか、それからこれからまあ期待できる若手女優を持ってくるっていう枠だったですよね。でそれがまあ例えばガリレオとか、それからコードブルーのセカンドシーズンとか、ちょっとラブストーリーとは全然関係ないぞっていうところを持ってきたりはしてるんだけど、でも福山雅治であり、それからジャニーズのね山 P を持ってきたりとか、いわゆる旬の俳優っていうラインは守ってた。でそれが今回はどっちも完全に無視した。で脇役陣完全にもう V シネマね えば木曜日の十字枠とかそういうところだったらまだね、うん、ありかなと思うけど、それを月9でするかっていうのは、まあ、あのフジテレビもあの昨年ね新社長になってからまあいろいろと気合い入れてドラマもガンガンね昔の名作をもう一回引っ張り出してきたりして、そんなにうまくいってないっていうのもあるんで、もうこれはもうとことんやってしまおうっていうような気がして、ということでこの続きは2014年4月クールドラマ展望その2にしたいと思いますね。はい。